ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、鳥取駅から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む歌詞仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから本日は生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしていて、夏休みは仕事がいっぱいあります番組ナビゲーターの赤ゲラクラフトの山田です。
本当ね、忙しそうね最近ね。
忙しくなりました ね夏っぽいなと思って
本当ね、
はい、もうすぐ七夕もね近づいてきて、う
ん
う
ん、
今日は
竹の仕事も多いんじゃない。
そうです、竹の納品、七夕の納品とかもね、うんうん、今日は前橋ラジオにしてきたばっかり、ね、うんうん、ですね。あさん、お便りが届いておりまして、はい、これ、ね、ちょっと前に送られてきたお便りなんですけど、改めてね紹介したいと思います、うん。群馬県40代女性で木浅凛子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
我々はもう顔が浮かびますね。
あ、浮かぶね。
はい、はい、読みますね、
はい。
赤ちゃんはどこから来るのの回を聞きました、うん。うちは男ばかりの3兄弟を育てていますが、小さい時から私があまり子供たちにキスとかしない母だったので、上の子が小学校高学年くらいの時に息子たちがキスをすると子供が生まれる話したのが衝撃でした。私がふざけてキスするぞって言ったら子供が生まれるって騒いでて、パパとママがキスしたから僕たちが生まれたって小学校中学年次男が普通に言っていて、男同士でキスしても子供が生まれるみたいな話もしていて、女子は5年生くらいで生理やらナプキン、子供ができるまでの話を聞くのに男ってやつはってなりました。
ガルルってなったのね、
うん。シングルマザーなのでパパとママが愛し合って生まれたっていうくだりはあまり伝えられなかったのかもだけど、子供たちの自己肯定感を形成するためには大事な話だったのかもと思いました。伝える環境のある方は恥ずかしがらずに子供たちにぜひ伝えてあげていただきたいなと思いましたといただきました。
ありがとうございます。いつも、ね、聞いてくれてるって、ねね、メッセージも、ね、いただいて嬉しいです。
はい
はい、キスすると子供が生まれる、うん、って思ってる小学生、はい、割と、ね、実は多いんですよね。
と思いますよ ね。
そう、前に、ね、キスどころか、うん、お風呂に一緒に入ったら赤ちゃんができちゃうって思ってる中学生がいて、うん、
中学生でも、
そうそうそう、すっごいね、うん、びっくりしたことがあったんですけど、うん、もう婚約どうするんだよっていうね
そうね、大変なことになっちゃうね
って思ってんだけど、そう、でも今ってね、なんか早くからこの性の情報に触れて知りすぎていること、あと逆に全く興味がなくて何にも知らない子、これね両極端いるイメージなんですよね。
詳しい子はどんどん詳しくなるけど、
でね、シングルマザーの方、命の誕生の話がしづらいっていう人ね割と多いんですけど、うん、でもこれ男性と女性が交わらないと、もっと言ったら精子と卵子が一緒にならないと赤ちゃんできないっていうのは、うん、これ本当に普遍的なことでね、うんうん、当たり前のことなので、うん、これはねぜひ隠すことなく伝えてあげてほしいなって思います。
そうね、別にイルカとイルカがキスするなんて聞かないしね、カブトムシとカブトムシがキスして子供できるとか言わないしね。
で、私のね小学生向けの講座の中でも、まあ、もしかしたらねみんなの中にはうちは お母さんだけとかお父さんだけしかいないよっていう人もいるかもしれないけど、うん、まあね、その男の人と女の人がつながって赤ちゃんができたとしても、いろいろな事情でね一人で子供を産むっていう選択する人もいるんだよ、うん、で一人でね子供を育てていくって本当に大変なことだから、それもまたねみんな大切に育ててもらったってことなんだよねみたいな話をね講座でもねするようにしてるんですよね、うんうんうん。 ね、たとえね両親が揃ってなかったとしても、まあ、家族の形ってね別にいろいろだし、まあ、人間だからうまくいかなくて、ね、離れるっていうことだって当然あると思うんですよね、うんうんうん、なのでその点も含めてね、まあ、それでもお腹のに来てくれた時に生まれてきてくれた時すごい嬉しかったんだよみたいなね気持ちだけはねぜひお子さんに伝えてあげてほしいなって思いますね。
はい、メッセージありがとうございました。ラジオ OK では番組へのご意見ご感想性教育に関する質問やエピソードを募集しています。ラジオ OK ホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで今回のテーマは教員は必修日本版 DBS です。それではラジオ彩り保健室オープンです。
ホンダカーズ群馬からワクワクするお知らせです。この夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックな演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾りませんか。7月28日高崎芸術劇場会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険はチケットピアで好評販売中。
群馬法科ビジネス専門学校は警察官、消防士、国家地方公務員になりたいと頑張る人を全力で応援。新米橋駅から徒歩3分、毎月オープンキャンパス開催。詳しくは群馬法科ビジネス専門学校のホームページで。
ラジホケ。
時刻は4時36分を回りました。本日は生放送でお送りしていますラジオ彩り保健室。今回のテーマは教員は必修日本版 DBS です。
はい、
はい、ちょっと今日本題に入る前に、うん、先週ぐらいからですかね、名古屋と横浜の小学校の先生が、うん、女子児童の下着姿を盗撮したっていうニュースが連日報道されてましたよね、
う
ん、
そうです ね
画像とか動画を、うん、グループチャット SNS か何かですかね、
う
んうん、共有してたっていう変態教員連合会みたいな、
もう最悪だよ ね
名前がねSNS のグループにこう10人くらい教員が入ってたっていう話、うんうん、ニュースが出てましたけど、
いやもう本当ひどいなって思いました。
信じられないですよね。
信じられない。なんか本当そんな教員がこの世にいることも、うん、そんなグループ10人くらいの先生のグループがあるとか、うん、もう本当に嫌悪感でしかないんですけど、うん、しかもねなんでそれが発覚したかって、うん、駅のホームで15歳の女の子のリュックに、うん、精液をかけて逮捕されたから分かったらしいですよね。それが
最低な話ですね。
最低とでね、そのグループチャットの内容みたいのをやっぱり警察が見てたら、うん、その勤務先の学校でも子どものリコーダーとか、うん、あと給食の中に体液をつけたり入れたりなんてこともしてたっていうことも判明してるんですよ。これ
マジで信じられないですね。
本当に何のために教師になったのかなって本当怒りしかないし、本当ね子どもたちの心の傷がね本当に心配ですよね。
はい、今日はねそんな、まあ、教員による性犯罪のニュースと、まあ、直接的に関係しそうなテーマということで、
はい、
まあ、偶然だったんですけどね。
そうね、本当に偶然、
本当にね、
う
ん、日本版 DBS っていうテーマにしているんですけど、うんうん、あやさんこれ初めてちょっと聞く言葉で日本版 DBS ってこれどういうものなんですか。
はい、日本版 DBS もしかしたら、ね、ニュースで聞いた方もいるかなと思うんですけど、はい、まあ、性犯罪歴を持つ人が子どもと関わる仕事に就くことを防ぐための制度のことなんですね、うん、で来年2026年の12月から、うん、子ども家庭庁が中心となって導入される予定になっています。
はい、
でこれねイギリスの DBS っていう制度があるんですけど、うん、まあ、それを参考にしたので日本版 DBS というふうに言われています。
はい、私大学が教育学部英語科だったもので、うんうん、これねちょっとローマ字見ると調べたくなっちゃう性分なんですけど、
はい、教えてください。
調べました。D は、はい、ディスクロージャー、
うん、
これね開示するっていう意味ですね、うんうん、で B はバーリングっていう単語なんですけど、うん、これ難しいですね、うん、俺も初めて聞くかな。 飲み屋さんのあのバーと同じ綴りなんだけど、うん、でもこれ動詞で使うと排除するとか、うん、禁止するとか、うん、まあ、そんな意味合いですね、うん、で S はサービスっていう、うん、でディスクロージャー&バーリングサービスって なってるんですけど、
さすが英語か、
はい、でこれ、はい、ここで言う DBS っていう、ここの簡単に言うとどういう制度になるんでしょう、はい、
この制度ですね、これが導入されると、うん、まあ、子どもに関わる職業、まあ、例えば学校とか保育所とかですね、はい、まあ、その仕事に就く人の性犯罪歴っていうんですかね、はいはい、前科を、うん、法務省のデータベースで確認してから雇用するっていうことが必要になってきます、うん、
はいはい、
なのでこの先は、まあ、一度でも性犯罪を起こした人はもう二度と子どもに関わる仕事にはつけなくなるということになっていくんですね。
そういう制度なんですね、はい、じゃあ今回みたいにもしかしたらあれですね、性犯罪を犯した人たちが、うん、まあ、学校現場に今戻れなくなるとかそういうことになってくるのかななんて思うんですけど、
うん、
教育に携わる仕事って結構いっぱいあると思うんですけど、はい、うんうん、まあ、子供に関する職業、まあ、ここでいうその日本版 DBS の中でいう、うん、職業は具体的にどういう職業になるんでしょうか、
はい、これね、今のところはっていうことでしかお伝えができないんですけど、
まだ確定してるわけじゃないですよ、
うん、今のところはその幼稚園とか、うんうんうん、あと保育園、
はい、
それから認定こども園といったものですね、
はいはい、
それから小学校、うん、中学校、うん、高校、うん、児童福祉施設などが、この制度が義務として適用されるということになっています、
うんうんうん、はい、なるほどね。じゃあ、まあ学校の先生とか保育園の先生みたいな人がまずは対象になるっていう感じだ、う
ん
う
ん、
そうそうそう。
でも他にもね、子どもに関わる職業ってたくさんあるじゃないですか。
あ、そうですよね、
うんうん、例えば、うん、まあ、認可外の保育園とか、あと塾とか、
あ、塾ね、そうですね、うんう
ん、あと学童とかスイミングスクールといったものとかね、はい、いっぱい子どもたちに関わる職業ってあると思うんですけど、はい、まあ、そういったところは今のところは義務化はされていないんです、
はいはい、
でここが国会でも争点になっていた部分なんですけど、うん、まあ、もうちょっと厳しくした方がいいんじゃないかとか、範囲を広げた方がいいんじゃないかっていう見直しが必要だっていう意見も多かったので、うん、まあ、この先もしかしたらこの来年の12月までの間に、うん、まあ、この範囲が多少変わってくるところももしかしたらあるかなとは思いますね。
そうですね、
う
ん、これだけニュースで話題になってるから、
ね、
これからもっと、ね、こう論点が上がっていくかもしれないですよね、うんうん、
はい、
今の話だと塾とか、うん、スポーツ教室とか、うんうん、まあ、いわゆるこう習い事みたいなものは対象外
で
なって、
はい、
ね、まあ、
今のところは
ちょっとこれ言い方悪いかもしれないですけど、うん、前科があって、うん、学校では働けない人っていうのが、うん、そういう塾とか、
うんうん、
そういうところにこう流れていっちゃう可能性も、
あ、
まあ、今の時点では、ね、
そうですね、
今のところではあるかもってことなんですね、
う
ん
う
ん、
なくはない、うん、可能性は、ね、あるんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
ただ、民間 その教育とか、ね、保育に関する施設も、まあ、義務じゃなくて、うん、これ任意になってくるんですけど、
あ、はい、
まあ、この日本版 DBS に参加することができるらしいんですよね。
そうなんだ、
はい、参加するにはね、一定の条件を満たした上でこう認定を受けるという必要があるんですけど、はい、でもその認可された事業者さんはですね、うん、まあ、国がホームページとかそういったもので、まあ、公表をしたりとか、
うんうん、
あとは認定施設であることをパンフレットとか入園案内とかに載せたりすることができるらしいんですよね、
うんうん、
なので、うん、まあ、塾とかね、スイミングスクールとかも、まあ、自分のところは安全ですよっていうことをアピールするためにこの制度を導入していくという可能性は高くなっていくんじゃないかなとは思います。
あ、なんか会社でこう ISO なんとか認証を受けてますとか、
認定受けてますみたいなので、
ありますもんね、
はい、日本版 DBS の認可を受けてますみたいなことを書いていくんじゃないかなと思いますね、
うんうん、そっか、逆にこの制度をなんていうのかな、あえて使ってこの安心感を持たせてもらう、うんうん、はい、持たせていくっていうこともできるようになるかもしれないわけですね。
うんうん、
これまあ、ちょっと話が戻って、この学校の先生が、うん、この対象になってくるのかなと思うんですけど、はい、新しく採用されるときに、うん、まあ、この前科があるかっていうのの確認ができると思うんですけど、うん、もうすでに働いている先生たちにはどうやってこう適用されていくんですか。
はい、今働いている先生たちに対しても、うん、この導入から3年以内に確認するということがこれ義務付けられています。
う、うん、3年以内か、
はい、3年以内ですね、うん、はい、あとは、まあ、一度性犯罪歴を紹介してもね、その後に性犯罪を起こす人だってもちろんいるかもしれないですよね、
うんうん、
なのでその後は5年ごとに定期的に前科の有無を確認するということが必要になってくるみたいです。
そっか、 はい、先生たち忙しいけどまたチェックがね、入ってくるんですね、
はい、
まあ、かわいそうだけどでもしょうがないチェックかもしれないですね、それによってこう実は逮捕歴があったってことが分かったら、まあ、こう直接子どもと関わらない部署っていうんですか、子どもとは接しないけど、まあ、こうそういう部署に移動とか、まあ、退職しちゃうっていう人が出てくる、
そうですね、退職になる方もこの中ではね、いるかもしれないですね、
そういうことになると、
はい、なので、まあ、そうならないためにもやっぱりねリスクマネジメントとして、教員研修とかしっかり性の法律とか、こうどうしたら勘違いされないかみたいな対策もね、知識として知っておくっていうことが必要になってくるかなって思いますね。
そうですね、まあ、法律が変わったなんて話もね紹介しましたけど、まあ、知らないでうっかり犯罪者になっちゃう、まあ、いわゆる冤罪っていうことがどうしても出てきちゃうかもしれないんですけど、
そうですね、
まあ、冤罪を防ぐための知識も必要ですよね。
まあ、そうね、性の法律ですけど、まあ、2年前に法改正されたんですよね、
はいはい、
でかなり厳しくなってるよっていう話を、5月の性的同意の会でも話をしたんですけれども、はいはい、本当に、ね、これまでと同じことをしてただけでも、これからはうっかり加害者になってしまうなんていうリスクもあったりするので、まあ、まずは知っておくっていうことが大事だと思いますね。
そうですね、ちょっとこうふざけ合って肩と肩が触れ合ったとかでももしかしたら冤罪になっちゃうとか、そんな厳しいことはないけれど、
どこまでじゃないにしても ね
普段のスキンシップが冤罪になっちゃうかもしれないってことはあるかもしれないですよね。
本人はね肩をこう組んだだけって思うけど、抱きつかれたと子どもたちが恐怖を覚えてしまえば、それは抱きつかれたということになっちゃう可能性はありますよね、
まあ、そういったね、まあ、法律も含めた性知識の普及とかっていうのが、現場の指導、現場への指導が行き届いてないっていう状態で、でもどんどんこう性犯罪に対する法律は厳しくなっていくってなると、ね、ただでさえこう教員不足しているこの現状の中、だいぶこの先が心配ですよね。
そうなんですよね。そう、まあ、当然ね性被害者とか子どもたちにとってはね、いい法改正だしいい制度なんですけど、でもこの普及活動の方もね同時に進めていかないと、ね、これからの教育現場はどうなっていくのかっていうこともすごく心配しています。
そうですよね、この犯罪歴、まあ、具体的には性犯罪のに関する、まあ、履歴なんですけど、はい、これ確認するデータベースとしてはどういう性犯罪がこう対象になっていくんですか。
はい、この、ね、日本版 DBS というものの対象となる性犯罪は、はい、まあ、例えばお金を払って性的な行為をする売春という、ね、売春ね、ものだったりとか、はいはい、うんうん、あとは18歳未満の子どもの裸とかを撮影したりとか、あと持ってるだけでももうダメになったんですけど、そう思ってることを禁止する児童ポルノ禁止法違反というものですね。
ネットの写真とかを保存しておくのもダメっていう、
そうこれも、ね、法改正されて、今までは所持はまだ良かったんですけど、これも、ね、持ってるだけでもダメになりましたね、それから、これも、ね、性的同意の会でお話をしたんですけど、まあ、明確な同意がなくいいよっていうね、そういう同意がなくて性的な行為が行われた場合、この場合の、ね、性的な行為っていうのはセックスのことだけじゃなくて、まあ、手をつなぐとかハグをするキスをするなんていうことも含まれているんですけど、まあ、そういったものが行われた場合に適用される不同意わいせつ罪というものや不同意性交等罪っていうものですね、だからあと電車の中とかの痴漢とか、あとは先ほどニュースに出てきた盗撮なんていうことも対象となっています。
なるほど、これだけ対象となるその犯罪歴、犯罪っていうのが広いから、まあ、大体の性質の悪い人たちはね捕まえることができるかななんて思いますけれど、
そうですね、
でこれどのくらいの期間を遡るんですか、この犯罪歴、過去の、
期間としては、まあ、実刑判決を受けた人の場合には、
実刑、
刑が、ね、執行された場合ですね、刑の執行が終了した日から20年間となってますね。
じゃあかなり厳しい法律ですね、
で執行猶予付きの人ですね、執行猶予判決の場合は、裁判が確定した日から10年間というふうになっているそうです、
はい、実刑の場合は20年、それだけの期間が必要ですよね、
はい、
今実刑って俺自分でも言いましたけど、有罪の判決が出ているものに限るってことは、ってことは示談とかでその有罪判決出なかったみたいな時ってどうなるんですか、
そこなんですよ、 まあ、例えばねその性犯罪で逮捕されたとしてもその話し合いでね、うん、あの被害者との話し合いで示談でねこう解決しちゃったりとか、うん、あとは裁判やったとしても不起訴になる場合としてはこれ前科にならないんですね、はいはい、なので今回の日本版 DBS の対象外っていうことになっています。
そうなんですね、
うん、そう。あとはねあの下着の窃盗罪とかストーカー加害っていうものも、うん、なんか性質が違うからっていうことで今回は対象外になってるんですよね、
うん、そうなんですね、うん、下着っていうとなんか性犯罪想像しちゃうけど
そうよね、
法律上は窃盗罪だから
窃盗罪だから物だから性犯罪にならないよね、
うん、あまあその辺もだからこれから争点になっていくんですかね、
どうかな、
まあ、今回で言ったら実証、まあ、有罪の判決が出ないとって話なんですけど、うんうん、あの性被害をこう裁判で立証するって結構エネルギーかかるし、
いや本当、
ね、人によってはまあ示談で終わらせたいなっていう人もいるから、うん、こう有罪判決を確定したものって限っちゃうと、うん、結局データベースには残らない性犯罪の加害者っていうのも出てくる可能性がありますね。
私自身も性被害者ですけど、うん、まあ、当時の私もね警察に行くことすらできなかったので、うん、まあ、裁判ってなると本当ねもっともっとハードルが高いと思いますし、うん、まあ、性犯罪としてね扱われてない性被害っていうものはねこの社会に溢れてると思うんですよね、う
ん
う
ん、愛さん自身 その性被害の時はその有罪判決が出てないわけですよね。
そうです、
ね、
そうです警察にも行ってないので、うんうんうんうん、そうね前にね、うん、あの日本って、まあ、海外に比べたら性被害少ないじゃんっていう風に言われたことがあるんですけど、本当はね少ないわけじゃないと思うんですよね、はい、あの日本の性被害の 80% は顔見知りからの犯行っていう風に言われてるんですけど、うん、あの直接ねあの知らない人におっしゃらされるとかじゃなくて、うんうん、まあ、知ってる人からが多いんですよ、はい、でこうやってね上下関係があったりとか、うん、と利害関係がある人からだと、うんうん、まあね、なかなか訴えるっていうところまではいけずに、うん、まあ、泣き寝入りしちゃうなかったことにしようみたいな風に思う人も多いと思うんですよね、うんうんうん、まあ、そうなると、まあ、この性犯罪としてのカウントにはならないわけですよね、はい、まあ、これって本当にあの他の犯罪とはちょっと違うこの性被害特有の難しさじゃないかなっていうふうに思いますね、う
ん
う
ん、80% は顔見知りで、まあ、性犯罪少ないんじゃないかっていう話ですけど、うん、やっぱりこう泣き寝入りしてて全然こう見えてこないっていうところがね、うん、あるんだと思いますよね、うんうん、あの会社の上司とかこう先生とかをじゃあ性被害受けたから訴えるって、
いや大変、ね、知ってるからこそねやっぱりね躊躇しますよね、
相当なこう勇気が必要だと思うので、うん、まあ、そうなると、まあ、性犯罪少ないでしょって言われるかもしれないけど、うん、表面に出てこない性被害みたいなのが、うん、あのきっとあるから、まあ、数字じゃ全然比べられない、
そう海外よりもとかって言われても、うん、なかなかね、うん、そう日本人のやっぱり、ね、独特なものかなと思いますね、うん、そうあの本当に表に出てきてるのは、ね、氷山の一角でもう実際もっとたくさんあると思うので、まあ、この制度の効果っていうものもどれほどあるのかはちょっと始まってみないことにはわからないところではありますよね、うんうん、でもねこの日本版 DBS が始まることで、はい、まあ、教員に向けられる目といったものとかは、うん、こう今よりもねさらに厳しくなっていくっていうことはあの確かなんじゃないかなと思うので、うん、まあ、これからより一層ね性教育の知識を深めたりとかあの意識していかなきゃいけない時代になっていくんじゃないかなというふうには思いますね、
はい、まあ、ニュースでも、ね、出てるぐらいちょっとタイムリーな話題でしたので、うん、はい、ぜひ、ね、この、うん、と性の法律とか、まあ、制度ここ数年でもどんどん変わっていってるっていうのが、ね、このラジオでも話をしているので、うん、まあ、このラジオを通してあの最新の情報をお伝えできればなと、ね、はい、思っていますね、
はい、我々も、ね、勉強していきたいと思います、
はいはい、ということで今回のテーマは教員は必修日本版 DBS でした。
ラジホケ
番組エンディングの時間となりました。あやさん今日のまとめをお願いします。
はい、 最近ね本当にすごくリアルタイムにあの教員の盗撮事件なんていうものがね起こっちゃいましたけど、はい、まあね、こんな事件をもう二度と起こさせないためにもあの日本版 DBS という制度の導入を一刻も早くといったところなんですけれども、うん、まあ、法律とか制度というものをちゃんと理解していないと、うん、まあ、優秀な、ね、先生方が職を失ってしまうなんていう可能性もあるので、まあ、教員を守るためにもあの行政の方で教員研修しっかりと進めていただけることを願っています。
はい、あの最近あの林間学校に入る機会が多くて、うんうん、しっかり外部指導員で、うん、先生たちにもこういう事件が最近多いからなんていうと、うん、あ、本当に性教育学ばなきゃななんて言ってくれてました。うん、
先生たちも、ね、知りたいって言ってましたよね。
番組からいくつかお知らせがございまして、まずは、ですね、番組 X を始めました。
イエーイ
あの旧ツイッターね、はい、あのまだまだフォロワー10人くらいなんですけど。
まだ10人なの？
全然まだまだです。
そうなんだ、寂しいね、はい、
あの番組の細かな、ね、お知らせとかですね、あのインスタグラムと合わせて X でもお伝えしていこうと思っていますので、うん、あのぜひお聞きの方フォローお願いしたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
あのラジホケ、ハッシュタグラジホケでつけてくれれば、あの番組へのこうリアクションとかね、質問とか投稿していただいて、あの紹介できますので、うんうん、ぜひ、ね、あのつけていただければなと思っています。
はい、どしどしお願いします。
はい、そして来週に控えた七夕祭りに向けてお知らせがありますね。
はい、7月に入りましてね、七夕が近づいてまいりました。
はい、
前橋ではですね、来週7月の11日金曜日から13日日曜日まで、はい、あの七夕祭りがね、この前橋町中で開催されるんですけれども、うん、初日の金曜日ですねから、前橋ラジオの前に七夕飾りが設置されることになっています。
はい、
赤ゲラクラフトのお仕事ですね
木木材コーディネーターなんで、ね、はい、竹もちょっとコーディネートさせてもらいました。
はい、ぜひね、あの短冊にお願い事を書きにね来ていただけたらなというふうに思っています。
はい、
はい、そしてですね、七夕祭りの、土日ですね、夕方5時台6時台7時台に、前橋ラジオの各パーソナリティがですね、特別編成で生放送を担当することになっています。はい、ラジオ彩り保健室は7月13日日曜日の、夜の6時台を担当することになりましたので、ぜひね、七夕祭りのにお越しの際は、前橋ラジオのスタジオまで、足を運んでみていただけたらと思います。
はい、4月から始まったばっかりなのに、うん、七夕の放送なんて荷が重いですね。
本当、特番やるよって言われても全然何するのか未だに分かってないですけど大丈夫かな。
あの、はい、あの、あたふたしてるところを見に来てもらえると嬉しいです。
手振ってもらえたら嬉しいな、
ね。はい、ラジオホケでは番組のご意見ご感想、性に関する質問やお悩みを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。 FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリのリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから繰り返し聞き返すことができます。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。 X、旧 Twitter も始めましたので、ハッシュタグラジオ保健で番組へのご感想や質問を投稿をぜひしてみてください。そしてスポンサーと二人三脚で番組を作っております。スポンサー企業へあのお出かけの際はですね、ラジオで聞きましたなんてお伝えいただけると嬉しいです。
はい、来週のテーマは妊娠前にできることプレコンセプションケアです。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又野建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、名古屋昔仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。